Radio FM.
フットボールアゲインがお送りするポッドキャスト番組ラジオ FA、 どうも今週も始めました。今回はですね、前回に引き続き、プレミアリーグ序盤戦の総まとめということでですね、前回が、ウィガンまでお届けしましたけども、今回はフラム対、リバプールの一戦からですね、振り返っていきたいと思います。どうぞ、お楽しみください。次の、一戦でですね、フラム対リバプールの一戦が行われました。まあ、前節ですね、まあ、我らがマンチェスターユナイテッドに土をつけたリバプール、まあ、今シーズン大不振でですね、この中で復活の、兆しが見えるのではないかということで今節を迎えました。でですね、今シーズンのリバプールを見ていきますと、まず何といっても開幕戦ですね、アウェーのトッテナムに1対2で敗戦を迎えてしまうと。で、第2節はストークシティに4対0と快勝するものの、第3節でアストンビラにホームでですね、1対3で負けてしまうということで、まあ、もう開幕3節を終えて早くも2敗しているということで今シーズンを、明けました。でですね、第4節以降はですね、チャンピオンズリーグも含めまして、5連勝を迎えてですね、ボルトン、バーニー、デプレッツェン、ウエスタン、ハルシティというところに、勝ち星を積み重ねてですね、まあ、これは またリバプールが、本命候補としてですね、まだ残っているなと思わせたわけですが、9月29日チャンピオンズリーグフィオレンティーナですね、0対2で敗れるというところがまたちょっと曇りが怪しくなってきまして、続くプレミアリーグのですね、チェルシー、アウェーチェルシー戦で0対2の敗戦、まあ、続くアウェーサンダーランド戦でも0対1の敗戦ということで、3連敗する中で、まあ、迎えたチャンピオンズリーグリヨン戦もですね、ホームで1対2と敗れてしまうと、まあ、アンフィールドで、の今シーズン負けも非常に多くなってきているなということで、もうこれはリバプールダメかというふうに思われていたわけですけども、前節ですね、マンチェスターユナイテッドに2対0で快勝してしまうと、いうことがありました。そして、今節を迎えております。まあ、対するフルハムがですね、今シーズンはヨーロッパリーグの方も勝ち気持ちしております。でですね、まあ、あのプレーオフを、勝ち抜いて、まあ、迎えた開幕、まあ、今シーズン開幕はですね、開幕戦でポーツマスに快勝、まあ、続くヨーロッパリーグも、勝利を積み重ねる中で、まあ、プレミアリーグ第2節でチェルシーに0対2の敗戦、まあ、それに続くですね、ヨーロッパリーグの方も、敗戦して、またプレミアリーグのアストンビラに敗戦をしております。まあ、しかしながらエバーとまたチェスカソフィアと、引き分けたりという中で、まあ、上昇気流に乗るかなと思われたわけですが、プレミアリーグの方でウルブス、アーセナルというところに2連敗してしまうと。まあ、それ以降はですね、勝利と、引き分けを挟んで勝ち点を積み重ねております。特にですね、12月22日の、ヨーロッパリーグでは AS ローマに引き分けるということでですね、非常にポジティブな、結果を残していますし、続いた、10月25日のプレミアリーグマンチェスターシティ戦では2対2の引き分けということでですね、強豪相手にも、勝ち点を取っている中で今回リバプール戦を迎えました。ですね、まず前半24分に今シーズン不振を、まあ、極めているという、まあ、象徴の、ストライカーだったわけですけども、ザモラがですね、まあ、先制点を奪うというところで、フルアムリードで、開始しました。まあ、前半終わり間際ですね、42分にトーレスが1点返すわけですが、後半迎えてネブラントが、28分に追加点でですね、後半42分にはデムシーがダメ押しの1点を加えるということでですね、3対1でフルハム勝利という結果となりました。まあ、この試合はですね、後半34分にフィリップ・デゲン、まあ、久しぶりに右サイドで先発したデゲンが退場と、まあ、そして37分にキャラガーも、退場ということでですね、まさにジェラードがいないリバプールの不安定さと、 まあ、それとともに、まあ、ちょっとキャラが大丈夫なのかというような声がささやかれ始めております。まあ、リバプールはですね、前節はですね、やはりトーレスの強力さというものが非常に際立つと、まあ、それとともに今シーズンは、シャビアロンソの不在を、どう埋めるかという中で、まあ、ゲームを作る選手の必要性からだと思われますが、ベナユンが、まあ、特に攻めの場面ですね、非常に効いてるなと、まあ、ベナユンとジェラード中心のチーム作りということで、本当に ベナユンが非常にいい選手と効いてるなと思われるわけですけども、やっぱりその攻守の切り替えというところでどうしても、今までのようなカウンターをちょっとしづらいチームになっているのかなと、まあ、それはやっぱりロングパスであるとか、左右サイドチェンジというものがちょっと、昨シーズンよりはしづらいのかなと、まあ、それとともにちょっとジェラーの怪我も重なってしまってですね、まあベニテス監督が今後どういうような立て直しを図っていくのかなと、まあ、マンチェスター・ユナイテッドに勝ったところはですね、まあ、もう まさに解任の噂というものをもう打ち消すような効果があったわけですけども、ここでフラハムに負けてしまって、まあ、次のチャンピオンズリーグリヨン戦をですね、もう結果以下ではちょっと怪しくなってくるなと思われるわけなんで、まあ、リバプールせっかくいい選手も揃ってきてですね、まあ、戦いのやり方も昨シーズン非常にいい結果を残していましたんで、まあ、ここでこのラファリューションが途絶えてしまうのも、まあ、敵ながらちょっと残念だなと思いますので、ぜひともですね、あのマンチェスターユナイテッドが奪った勝ち点3を無駄にしないようなチーム作りをしていただきたいなというふうに思っています。で、次の試合ですね、バーンリー対ハルシティという一戦が行われました。まあ、ハルシティはですね、やっぱり監督に対する不満というものがサポーターの間も非常に溜まっているという中で、ちょっとネガティブな、情報がいろいろあるわけですが、今節の試合はですね、バーンリーが、まあ、グレアム・アレクサンダーの2ゴールで2対0と快勝ということになっております。まあ、ハルシティもですね、ボトムスニーカーなかなか抜け出せないということで、まあ、ちょっと苦労のシーズン、昨シーズンとは、打って変わってですね、苦労の序盤戦となっております。まあ、バーンリーはですね、現在のところ、10位という中でですね、やはりマンチェスター・ユナイテッド、エバートン、そして好調サンダーランドというところに、勝ち点を、しっかり勝ち点3を稼いでというところが、まあ、注目されますね。逆に敗戦チームはですね、チェルシー、リバプール、トッテナムというところのですね、まあ、明らかに格上と思われるチームへの敗戦はありますけども、まあ、ブラックバーン、ウィガンには負けましたけども、やはりそれ以外のバーミンガムには勝利しているというところですね、まあ、負け、落とすとか落とし、取れるとかは取って、まあ、しかも、取れなさそうなところからも取っているということで、まあ、まさに、満点の序盤戦になっているのではないかなというふうに思われます。まあ、今後もどのような台風の目になるか楽しみですし、まあ、できれば、後半戦のですね、マンチェスターユナイテッド戦では、あまり元気でないでほしいなというふうに思われます。続いてサンダーランド対ウェストハムの一戦なんですが、こちらはですね、2対2の引き分けとなっております。この一戦はですね、前半に、まずリードはですね、サンダーランドで、得点を奪うわけですが、まあ、その後ですね、フランコ、カールトン・コールとウェストハムが、奪い返すわけですけども、後半31分にキーラン・リチャードソンが、まあ、同点に追いつくということで2対2の、引き分けに終わっております。まあ、サンダーランドはですね、現在8位ということで勝ち点17を稼いでおります。5勝2分け4敗点20、失点17ということで、まあ、失点は多いんですけども、得点は、今シーズンから移籍したダレン・ベントを中心にですね、非常に攻撃が、好調だなというふうに、見られます。まあ、対するウェストハムはですね、現在19位、勝ち点7、1勝4分け5敗ということですね、今プレミアリーグで最も勝利数が少ないチームとなっております。まあ、得点13で失点17ということで、やはり、なかなか、もともと守備がいいチームだったわけですけども、なかなかちょっと苦労してるなと。まあ、ショートパスをつないでですね、非常にいい、チームなんですけども、なんで、ゾラ監督がね、解任なんてことにならないでほしいなというふうに思われますんで、ぜひともフロントの方々にですね、忍耐力を発揮していただいてですね、まあ、逆にちょっと、 ゾロ監督もちょっと頑張って、ぜひともあの魅力的なチームを結果を残るチームに変えていってほしいなというふうに思います。続いてですね、ボルトン対チェルシーの一戦はですね、まあ、アウェーチェルシーが4対0というふうに快勝しております。まあ、この試合はですね、ランパード、デコ、そしてオウンゴールを挟んでドログバということで、まんべんなく4ゴールを積み重ねています。まあ、今シーズンまさに台風の目ということでですね、チェルシーなんですけども、アンチェロッティ監督を迎えて、まあ、フォーメーションもダイヤモンド型に変えるという中で、まあ、その大きなシステム変更をずっと、まあ、4-5-1、4-3-3 といいますか、ワントップを中心に、3センターハーフという中でですね、まあ、それに2ウィンガーというところで、まあ、フィジカルを生かした、戦い方をしていたわけですが、今シーズン一気にモデルチェンジを図って、まあ、ショートパス主体のですね、繋いでという、チームに大変貌を遂げました。まあ、そんな中でどちらかといえば、目立った補強がなかったわけですけども、まあ、昨シーズン、まあ、特に不振を、極めていたドログバーの復活、またですね、2トップ採用によってアネルカと、共存したことによって、まあ、プレミア最強じゃないかというぐらいの、強力な2トップを、形成しております。またですね、ランパードが当初、まあ、ダイヤモンドのトップ下にいたわけですけども、その時にはなかなか本来の実力を出せなかったわけですが、まあ、ダイヤモンドの左側の、位置につけてからですね、非常に躍動感あるプレーを見せていますし、まあ、その空いたトップ下を、まあ、デコですとか、また復活した、ジョー・コールが務めることによって、またより、まあ、大陸的なといいますか、ね、より柔らかい、サッカーを、展開するチームになっているなということで、非常に見てて面白いチームになっております。まあ、今シーズンはですね、まあ、開幕が、ハルシティに勝利ということですね、まあ、開幕5連勝をハルシティ、サンダランド、グラム、バーンリー、ストークシティということで開幕4連勝を、記録しております。またチャンピオンズリーグの方でも、まあ、全勝ですね。で、まあ、難敵トッテナムにも、勝つという中で、まあ、ウィガンとアストンビラというところに、まあ、負けはしましたけども、まあ、リバプールですとか、まあ、チャンピオンズリーグではポルト、アトレティコ、またですね、他のチームにもしっかりと、勝ち点を、積み重ねていると。しかもですね、非常に、得点と、失点のバランスがいいと。現在のところ総得点28、失点8ということでですね、まあ、得点の量からしますとアーセナルの32には及ばないわけですけども、まあ、失点がきっちり8ということで得失点差でも、ね、トップに、つけております。まさに充実のチェルシーということでですね、まあ、あのジョー・コールも戻ってきて、トップ下に欠けていた要素、特に、縦に速い動きということが、できるようになりましたんで、まあ、怪我人は多いですけども、まあ、このうちアレックスが戻ってきたりとか、またですね、中盤でもですね、ジルコフというような、新たなスパイスが加わっていく中でですね、まあ、ちょっと2トップに疲労蓄積していくのはちょっと心配ではありますけども、非常に充実しているなと。まあ、これでですね、FIFA の、決定でですね、まあ、冬以降の選手獲得ができるかできないかというようなちょっと問題はありますけども、まあ、現在のところ安定度といい、充実度といい、まさにプレミアトップの、貫禄を、醸し出してきたなということですね。早くどこかがここを止めてくれないかなというふうに、願うのみです。続いての試合はですね、エバートン対アストンビラの一戦ですね。まあ、今シーズンまさにこのトップ4に割って入る筆頭2チームではないかというふうに思われていてですね、過去の実績も十分、両方ともに、イングランド的な、チームを作り上げてですね、非常に、質合憲なチームを作り上げる両監督の、チームの、対戦となりました。両者一歩も譲らずですね、1対1の、引き分けということで勝ち点を分けております。まあ、今シーズンエバートンですけども、現在のところ13位、3勝3分け4敗ということでですね、まあ、ちょっと苦労の序盤戦を迎えております。まあ、開幕直前にですね、マンチェスターシティにレスコットを奪われたと ということでですね、やっぱり守備を一つから一から作り直さなきゃいけなくなったということは非常に大きかったのかなというふうに思われます。またですね、ジョーのレンタルの延長ということはありましたけども、目立った新しい選手というものがなかなか獲得できなかった中でですね、ちょっとチームとしての上積みも少なかったのもちょっと痛かったのかなということは見て取れます。まず開幕戦でですね、アーセナルに1対6と敗れてしまったというところがちょっとこの苦労は始まった感があります。ですね、第2節バーニーも0対1で敗戦すると。で、第3節、ウィガンには片方の第4節グラムに1対2で敗れるということで、序盤戦にポンポンポンと負けてしまったということがありました。でですね、その後は勝ち点を積み重ねていくわけですが、このプレミアと今シーズンヨーロッパも掛け持ちしておりまして、そのヨーロッパリーグの方ではなかなか勝てないと。でですね、グループリーグには、プレーオフは勝ち抜いてグループリーグには進出しましたけれども、最初の試合でアテネに4対0で勝ち、2試合目がボリゾフに2対1で勝ちますけれども、直前の、10月22日にはベンフィカに0対5で敗れるということでですね、ちょっと二足のわらじの重みというものもなかなかひしひしと押し寄せてくるのではないかなと。こういう中でこのお互いにトップ4を狙うようなアストンビラにしっかりと譲らずですね、1対1で引き分けたということもですね、今シーズン今後の起爆剤としてぜひとも立て直していってほしいなというふうに思われます。またですね、アストンビラも同じく二足のわらじを迎えておりますが、対するアストンビラはですね、今シーズンはプレーオフの方で早くも敗れてしまったということで、現在のところプレミアに集中できる状況にあるということは非常にポジティブな要素なのかなと。開幕こそウィガンに敗れましたけど、その後は8点を積み重ねて、ブラックバーンに敗れはしましたけども、現在のところプレミアでは2敗ですねということですね、5勝3分け2敗ということで現在7位につけています。ヘスキーがですね、なかなか出れないというぐらいの、前線の充実でありますので、ちょっとワールドカップシーズンなんで、ヘスキーが今後、不協和音のもとにならなければいいなというふうには思うんですけども、あとはですね、昨シーズンのように、終盤の息切れということも、心配されますが、昨シーズンの教訓を持ってですね、今シーズンはオニール監督もその手腕を発揮するでしょうし、非常に楽しみだなと、そしていい位置につけているなというふうに思います。で、続いての試合、前節リバプールに遅れを取りましてですね、我らがマンチェスター・ユナイテッドがブラックバーンを迎えての一戦が行われました。これはですね、後半10分にベルバートフ、そして42分にルーニーということで2対0の、解消をしました。ちょっと、マンチェスター・ユナイテッドの今シーズンについては開幕前と今を迎えてですね、ちょっと心配だなと思う点がいくつか出てきたのが、この11試合を終えた現在のファリーの心境です。で、今シーズンを振り返りますと、第1節ではバーミンガムシティに1対0と勝ったわけですが、第2節でなんとですね、バーンリーに0対1で敗れてしまうと。その後はですね、リガンに5対0で勝ったりとか、特にアーセナルにですね、2対1でホームに勝つと。またですね、難敵トッテナムにも3対1で勝つという中でですね、迎えたマンチェスターシティとのマンチェスターダービー。本当に非常に、すごい試合になったわけですが、これも4対3でオーウェンのスーパーゴールで、逃げ切ると、いうことでですね、ずっとですね、引き分けもありましたけども、勝ちを積み重ねていったわけですが、前節ですね、リバプールに0対2で敗れるということで、現在のところ11試合を消化して8勝1分け2敗ということになっております。チャンピオンズリーグの方では全勝なんですけども、プレミアの方で2敗早くも2敗してしまったという中で、得点23で失点が11ということですね。ちょっと昨シーズンに比べても守備の安定度ということがちょっと気になるなと。プレミアリーグ全体を見ててもですね、現在のところ失点数でいうと一番少ないのが、チェルシーなわけです。
ですが、2番目に少ないのがアストンで、マンチェスターユナイテッドはマンチェスターシティと、ま、並んで第3位につけていると、失点数でいうことでですね、まあ、ちょっと、リバプールとも、ナショナルダービーでもリオ・ファーディナンドがちょっと大丈夫なのと、ちょっと最近リオ・ファーディナンドが、衰えが目立つのではないかということもささやかれていますし、まあ、それとともにですね、中盤センターの構成部、まあ、フレッチャーが現在のところ怪我で、欠場が続いていたわけですし、またパクチソンもまた怪我が長引いているという中で、ちょっとこの中盤が、誰を出すのかと、まあ、特にちょっとスコールズの衰えというものが非常に目立っていますので、まあ、そういった中でゲームを組み立てられるのが、まあ、ギグスにおんぶに抱くということで、ちょっと格下相手にはそれでもいいですけども、今後格上との、対決が続いていく中で、特にですね、チェルシーを迎えてどのような、まあ、やっぱりコミュニティシールドで負けていますので、まあ、あの時のような、譲らないような対決ができるかどうかということが、まあ、ちょっと今シーズンを見る上で一つ試金石になってくるかなと、ちょっと愛するがゆえにちょっと心配も出てきた、現在の状況です。続いての一戦、バーミンガム対マンチェスターシティが、行われました。これがですね、11月1日に行われた最後の試合になります。これはですね、0対0で引き分けという結果となっております。この試合はですね、バリー・ファーガソンが、後半50分に退場するということがありましたけども、有力者譲らずの勝ち点を分けるということになっていますね。ですね、まあ、このマンチェスターシティ、今シーズンは大きな大型補強をしてですね、まあ、まさに台風の目となるのではないかということで今シーズンを迎えました。まず第1節でブラックバーンに勝つということでですね、まあ、非常に勝ち点を積み重ねていた中で、まあ、マンチェスターユナイテッドのマンチェスターダービーで3対4と競り負けたということで、どうなるかと思われたんですが、続くウェストハムに3対1で勝利。それ以降ですね、アストンビラ、ウィラン、クラブ、バーミンガムというところに、引き分けが続いているということで、まあ、前半は、勝利を積み重ねて4連勝したわけですけども、直近の試合では4引き分け、4連続引き分けということですね。まあ、ここで、ヒューズ監督はどういうチーム作りをしていくのかということは一番注目だなと思われます。現在のところ10試合消化して5勝4分け敗ということで、敗戦数は非常に少ないということは、まあ、ポジティブだと、まあ、そういった意味でもプレミアリーグの実力差を揃えたチーム作りというのは、まあ、間違ってないのかと。そしてヒューズ監督が狙っていく方向性も、今後ですね、チーム作りが固まっていって攻撃のバリエーションというものが増えてきて、また相互理解も深まる中でチームが熟成してくれば、得点も、より取りやすくなってくるだけのタレントは揃っていますし、まあ、まさに、今後も目の離せないチームだなというふうには思っています。まあ、なんとかですね、ユナイテッドは、続く後半戦のダービーでもですね、しっかり、メインロードで勝利を収めてほしいなと思いますけども、まあ、このダトチェルシーのですね、一番手としてなんとか、チェルシーに、土だけは、まあ、つけていただきたいかなということは、まあ、ちょっと期待してはいます。これを含めまして、現在のところ、チェルシー1位、2位マンチェスターユナイテッド、3位アーセナル、4位マンチェスターシティというような形で、順位が、形成されております。まあ、対するですね、個人部門になるわけですが、現在のところ得点1位はフェルナンド・トーレス、得点10でですね、2位がドログバで得点9、3位がベントで8点、4位がファン・ペルシー、ルーニーと並んで7点と、で6位が、懐かしいですね、エバートに移籍したサハ、そしてですね、トッテナムのデフォーがですね、並んで得点6という、そしてですね、カールトンコールですね、ウェスタンもカールトンコールが、6得点ということで続いております。まあ、特に目につくのがアーセナルの選手が非常に多いなと、もうまんべんなく、どの選手も点を取れるということでですね、まあ、ファンペルシー、そしてですね、9位にセスクが5得点ということですね、まあ、いますし、まあ、恐怖のセンターバック、ベルマーレも得点4で14位につけています。 まあですね、アルシャビンも、アルシャビン、ディアービ、ギャラスといったところも3得点を取っていますし、この得点ランク20位までの間に非常に締めているなと思われます。まあ、ちょっと気になるのがですね、マンチェスターユナイテッドの選手がですね、あんまりいないなと。まあ、ルーニーこそ4位、7得点ですが、続くベルバトフが4得点ということですね。それに続く選手がちょっとこの20位以内にはなかなか入っていないということは一つ心配かなと思われます。まあ、チェルシーはですね、まあ、ドログバが9得点を積み重ねていますし、まあ、最近はですね、まあ、30メーターぐらいのところが振り向きざまシュートを決めたりとか、まあ、監督が変わって本当に一番利益を得ているのはドログバじゃないかというぐらいにですね、充実していますし、まあ、アネルカは現在のところ3得点ですけども、アシストは10取っているということで、お互いに互換性が非常に高いなと。まあ、そのドログバもですね、アシスト11を決めているということで、本当に侮れない2トップになっています。またですね、ダレン・ベントも、そういった意味では、今シーズン移籍してですね、恩恵を預かった一人ですね。現在のところ得点3位、8得点ということですので、まあ、今後ですね、こういったところを含めて、どこが最後に最優秀ゴールハンターということでゴールを迎えるかと、まあ、それとともにですね、最優秀アシストは誰が取るかと、現在のところドログバ、ベント、まあ、セスクを中心にですね、ドログバとか、まあ、そういったところが誰が取るのかなということも大注目だと、まあ、この10節を終えてこれだけ動きが出てきたわけですね、まあ、この今後の、プレミアの戦いにも要注目だということで、フットボールアゲインはですね、ラジオ FA と合わせてお届けしていきたいと思いますので、今後もお楽しみください。では今週もありがとうございました。
ラジオ FA はフットボールアゲインがお送りしました。また次回をお楽しみに。